This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 144. 皆さんこんにちは、Peerless Yukari です。今週も先週に引き続きソロ回です。今週はですね、年末に実施した日本人の男性に関するアンケートの結果を紹介したいと思います。私自身ブレネ・ブランの本を読んで、バルネラビリティ、脆さですね、をさらけ出すことの重要性を学んでいく中で、女性は自己開示に関してある程度の抵抗はあるにしろ、女性の方が心の内や悩みを話しやすい、またこう話す場所が比較的多いんじゃないかなとずっと思ってたんですね。そして男性にはそんな場所とか機会があるのかどうかっていうのもずっと気になってました。ブレネの本でも男性に心を開いてほしいと望む女性が多い中で、でも実は脆さを訴える男性に一番厳しいのは女性なんだという説明もあって、初めて読んだ時に私もすごくハッとしたんですね。私自身以前はそういう女性だったので。で、今では男性でも脆さを見せてもいいって思ってますし、うちの夫や息子たちは辛い時は泣いてもいいし、話をしてもいいと思ってるんですけれども、日本の男性の方はどうなのかなっていうのがちょっと気になっていまして、それで年末にこのアンケートをやったんですけれども、ちょうどね、先日の JOC 会長の森元総理の女性蔑視発言が問題になっている中で、こう予期せずこうタイムリーな話題になってしまいました。アンケートは2020年の12月15日に開始して、12月の29日が締め切りとなりました。全部でいただいた回答はですね、102あったんですけれども、全て回答されたのは自分を男性と認識している、日本語話者の方です。年齢はですね、一番若い方は18歳、一番上は69歳まで。一番多かった回答者の年齢は20歳で7名の方がいらっしゃいました。で、私はですね、研究者ではなくて、本当こういったアンケートを実施したのは初めてだったので、質問の内容がうまく自分でも説明できなかった部分などもあったと思いますし、本当にこう、プロフェッショナルなリサーチ、研究ではなかったんですけれども、たくさんの回答をいただきまして、本当にありがとうございます。すべての回答を発表することはちょっとできないんですけども、量が多すぎて、興味深いなと思ったものをここでちょっと公開させていただきたいと思います。それでもね、量的にかなり多いんですけれども、このポッドキャストでご紹介するのはごく一部です。もっとたくさんの回答を読みたい方は、ぜひ私のブログの方を読んでみてください。ブログの方にはもっと多くの回答が載ってますので、で、ショーノートの方にリンクを貼ってあります。それでは早速ご紹介していきますね。それでは最初の質問。1番。一般的に女性に対する社会のメッセージというのは、美しくあれ、聡明であれ、良き母であれ、などと言われていますが、あなたが育ってきた中で、社会から男性としての自分に向けられたメッセージがあるとしたら何だと思いますか？ちょっと順番にいくつか紹介しますね。稼いだやつが勝者、参考が正義、ただしイケメンに限る、34歳の方。強くあれ、たくましくあれ、家庭を持って家族を養ってやっと一人前、36歳の方。働け、金稼げないと意味がない、強くあれ、44歳の方。男が金を払うのは当たり前、男が働くのは当たり前、辛くても耐えるなどは感じることはあります、40歳の方。男らしく強くなれ、21歳の方。強くあれ、泣くな、34歳の方。強くあれ、メスメスするな、稼げ、31歳の方。男の子なら泣くな、21歳の方。社会的奴隷として生涯働き続けよ、だと思います。49歳の方。強くあれ、53歳の方。男の子でしょ？27歳の方。強くあれ、女性的であるな。侮辱には断固として立ち向かえ。スポーツがうまくあれ。活力に満ち溢れているのが良い。覚悟を決めておけ。紳士たれ。女性に優しくあれ、賢くあれ、みっともない振る舞いをしてはならない、異性相はしてはならぬ、女性の好むものを好むな、男性は生きているだけで加害者予備軍である、女性や子供を扶養しろ、24歳の方、とにかく強くあれというのが圧倒的に多かったです。 それでは2番、2つ目の質問。一般的に日本では特に男性は感情、泣いたり、辛いと打ち明けたり、怒ったりを外に見せないことを美徳とする文化があると思いますが、あなたは男性は感情を見せるべきではないと思いますか？その理由も教えてください。そうは思いません。理由は、男性は女性は何とかすべきである、すべきでないという考え方は、性別によるステレオタイプの押し付けであり、性差別を助長することにつながると思えるからです。次の方、全然。理由は男性も女性と同じ人間だからです。28歳の方。高倉健みたいな男は黙って黙々と生きるみたいな文化はあったと思います。僕の中ではそういうのはありません。48歳の方。見せて構わない。感情を見せる部分がないと相手からの距離が遠いままになってしまうため。50歳の方。男は人前で泣くなと言われてきたが理由はわからないです。60歳の方。感情を見せるべきではないとは思いません。しかし、自分自身はあまり感情を外に見せていないかもしれません。父が全く感情を表に出さない人でした。28歳の方。僕は涙もろかったりするので、映画だったらそういった時は泣けるのですが、人前だと辛いからと泣くことは何か遠慮というか、もうするべきではないという、と言われてきた価値観のせいで泣けないです。辛いことはお酒の場で笑い話にしながら話すことしかできなくなりました。心の中では全然笑ってないけど。23歳の方。中高6年間ひたすら感情を押し殺して塞ぎ込んで生きてきたので、自由に感情表現をしている人を見ると羨ましいなとは思います。19歳の方。皆さんありがとうございます。3つ目の質問。男として生きていくことが辛いと感じたり、ストレスに感じたことはありますか？これは表になってるんですけども、時々あると答えた方が 44.1% と最も多かったです。次に多かったのが、あまりないと答えた 23.5%、全然ないが 18.6%、一番低かったのが、しょっちゅうあると答えた方で 14.7% でした。こちらのグラフは私のブログの方に貼ってありますので、見てみてください。4番目の質問。有害な男性性、toxic masculinity、イコール男は男らしくすべきという概念、またそれに含まれる競争主義、男性優位意識、性的に活発であるべきなどの意識についてどう思いますか？もしご自身の経験から語れる逸話があれば、ぜひ教えてください。これもたくさんいただきました。じゃあ紹介していきますね。私自身、中学で一時期いじめにあったことがあり、男なんだから我慢しなくてはいけないとか、男なんだから先生に相談するのはかっこ悪いという思い込みのせいで、しばらく誰にも相談できませんでした。ありがとうございます。次のご意見。トキシックマスキュリニティに当たるかはわかりませんが、ことさら女遊びについての男性同士のマウントの取り合いが多かったです。ワンナイトを何回したとか、何人と付き合ったとか、女性軽視な言動を自慢げに話すことがステータスになるという異常さを男性ながら感じていました。大学時代から社会人、現在まで。また、海外に旅行や出張をした際に風俗関係の遊びを必ず含まなければ不機嫌になるおじさん世代が多いように感じました。ありがとうございます。次、家出した女性を見つけてお小遣いを払い成功していただいぶ年上の男性がいて相当腹が立った。いや、それは腹立ちますね。私もかなり腹立ちます。いわゆるスクールカースト、底辺で学生生活を送りましたので、有害な男性性の洗礼は一通り受けております。女性も有害な男性性の手先として、そういった価値観を補強しておりましたので、その点については女性を好意的に見ることはありません。なるほど。ありがとうございます。中学校の数学の先生が、男は外で働き、女は家庭を守る、その結果貧しくてもいいんじゃないかという話を授業中したことがあるんです。単純にそうだなぁと。そうか、男は安月給でもいいからきちんと働いて家にいる妻を守るんだと思って母に話したら、それはその先生の個人的な意見。 女性もこれからの時代、社会に出て行って働いてもいいんだよと言っていました。そこで初めて女性の立場を考えるようになりました。48歳の方。運動の苦手な人を小馬鹿にして喜ぶのは本当に良くない。50歳の方。有害な男性性というか、日本で履歴書に性別を求めるところや、ウェブサービスでも性別登録で男性、女性しか選択肢がないことは違和感を感じます。37歳の方、そうですね。うつ病などになってしまいました。44歳の方。新卒で入った会社が体育会系で、女性に対してのみならず、後輩の男性に対してもセクハラ、パワハラが当たり前のコミュニケーションの一環と思われていた。自分がされたことは下のものにして当然という空気があった。48歳の方。異性へのアプローチなどについて、すべてをリードしなければいけないという価値観。未だに何が正しいか不明です。また、自身の経験ではないのですが、会社の同僚で日常的に DV を受けている方を2名知っています。しかし、いずれも妻から暴力を受けているという相談は恥ずかしくてできないみたいです。一人は、首元に大きなあざがあったので、理由を聞くと蹴られたとのこと。もう一人は会社貸し出しのラップトップ PC を逆に折られたりなど。36歳の方、怖いですね。大丈夫でしょうか。次、とにかく同定性を笑いますよね。力で場を制したり、大声で他者、特に女性を従わせようとする上司や同僚は何人も見てきました。48歳の方。宴席などで、社内の誰々の容姿が、といった話や、付き合えよなど言いがちで、性体験の数など、年上の男性に多く鬱陶しい。38歳の方。本当に有害だなと思います。長年野球部という一般にホモソーシャル度が高いと言われる環境にいたので、そのノリに居心地悪さを感じることが多々ありました。具体的には下ネタで盛り上がったり、女性を外見でランク付けしたり、いかに女性をひどく扱ったかという話を自慢のように聞かされることもありました。そのノリに苦言を呈すると、真面目かと茶化されたり、おもんなと非難されたりするため、流されてしまうことも少なからずありました。31歳の方、声を上げていただいてありがとうございます。次の方、男だから云々という考え方は個人的には大嫌い。自分はひ弱な方なので、何度も下げ詰まれてきた。その中で、そもそも男だから云々という考え方っておかしくないかとずっと思ってきた。24歳の方、ありがとうございます。中小企業を経営している仲間の話で、女性だから後継者としてありえない的な話で、事業を手伝っているのに後継者として教育されない不幸を何度か見た。実際には数年の回り道後、後継者となるのだが、数年の無駄は否めない。48歳の方、そんなのことがあるんですね。男たる者は女性との性体験をして一人前みたいな考えが有害だと感じる。自身の経験として未だに経験ないことをバカにされ、あの子ならやらしてくれるからやれよと言われた。それは女性を物みたいに考えている。またあの子ならとかその人に対しても大変失礼な行為でしかない。35歳の方、いや本当そうだと思います。失礼ですよね。非常に有害でしんどい。無意識と言っていいレベルまで内面化されていると思う。同性に関しては敵か味方かと判断が瞬時に働くし、異性に対しては性的対象になりうるか否かとジャッジする。これまで何十年の間蓄積されてきた思考や行動だが、アップデートする必要がある。40歳の方、ありがとうございます。デートで男性がおごるのは当然。眉毛を剃るのは男らしくない。結婚して仕事辞めようかな。または料理を見て男っぽいね。部屋が汚れていたのを見て男の子だから仕方ないね。男なんだからもっとはっきりしてよ。こういったことをお付き合いした女性から言われるたびに嫌な気持ちになりました。男性の辛いところはこういうことを辛いということ自体がダサいとなるところです。32歳の方、本当そうですね。男なんだからなどなど言われるのは辟易とする。26歳の方。自分はゲイなので自分のセクシュアリティを盾にして有害な男性性から逃れられた部分がある反面、 ストレートの男性よりも激しくダメージを与えられた部分もあり、複雑な気持ち。逃れられた部分。有害な男性性の観点から言うと、あまり勝者の側にいるとは思えない。結婚していない、子供いない、収入高くない、閉じる。が、まあゲイだからいいかとそこを言い訳にできる点。ダメージが大きい部分。男性でも女性でも、彼女はいるの？結婚してるの？結婚しないの？などの質問を本当にカジュアルにしてくるので、通常のダメージプラス自分のセクシュアリティを否定されているような気分になる。まだカミングアウトしてなかった頃、特に彼氏がいるときは、彼女いるの？の質問はものすごく嫌だった。いるよ、もいないよ、も 100% 真実ではないし、彼女はいないけど彼氏はいるよと何度言いたかったことか。44歳の方、本当そうですね。マイクロアグレッションですよね。ありがとうございます。引き続きいきましょう。5番目の質問。男性同士で深い話をしたり、感情をさらけ出したり、同性の友人をハグしたりすることについてどう思いますか？あなたにはそういった機会はありますか？米国の親友とかは会えばハグするし、旅仲間の後輩とは深い話はしますが、日本国内の人とはそれがなかなかできない。女性との方が深い話ができる。34歳の方。ずいぶん昔に、韓国の駅のホームで別れ際に笑顔で抱き合い、背中を叩き合っている男性2人を見た。新鮮に感じた。いいもんだなって。53歳の方。表立って感情的になることは避けるようにしているが、信頼できる男性の友人に深い話をすることはあります。アメリカに住んでいたことがあるので、同性同士のハグは当たり前と感じていますが、日本ではそれほど当たり前ではないと思います。48歳の方。男同士で深い話は何度もあるが、ともするとすぐに酒が前提になりがちなのが鬱陶しい。そういうのを除けば全く抵抗感はない。相手の性的嗜好問わずハグする機会も多くないけどあった。51歳の方、ありがとうございます。6番。女性からのプレッシャーを感じたり、女性を怖いと感じたことはありますか？あるという方は具体的にどういう状況の時にそう思うか教えてください。この質問も本当にたくさん来ました。ちょっと全部読むので長くなると思いますが、女性からに限らずではあるのですが、私の言いたいことを察してという圧力は苦手です。そうですね。女性が男性的に異性について話すとき、例えば好きな肉体のタイプ、ルックス、下ネタを含む男性の魅力について話すのを聞いたり、俗に言う BL 的な眼差しで男性の妄想を話しているのを聞くとき、勝ち組、負け組などという言葉を使ったり、社会的地位や収入で人の価値を決める女性は怖いですね。それからお金目的で寄ってくるところです。28歳の方。女性に限られることではないが、同調圧力が強いときは怖い。34歳の方。クラスの女子からいじめに遭う。44歳の方。目上の女性上司の外面や裏表の激しい乖離に恐怖した。この人に一度嫌われたらずっとこうなんだという場面を何度も見た。不満があると喋らなくなり、察してほしいプレッシャーは苦手。53歳の方。女性の割合が圧倒的に多い職場に勤めている。陰口、悪口は本当に多く、自分も言われていると感じるが、適切な距離を取り、日頃接しているので気にしないようにしている。あとは最近流行のフェミニズム、ハラスメントが、より閉鎖的な社会を生み出していると感じるし、キラキラしたい女性を妬んでいる、排除していると強く思う。40歳代の方。女性集団の中に一人または若干名の男性としているとき、女性集団に対して漠然とした不安や恐怖を感じることがあります。おそらく思い過ごしがほとんどだと思うのですが、好奇の目で見られてはいないか、男性として寝踏みされているのではないか、そういうことを想像してしまうようです。51歳の方。普段の生活では電車内では気を使います。女性の近くに行かない。両手をつり革になど、あと単純に僕の思い込みかもしれませんが、女性は遺伝に対して結構差別的な見方をするのかなと思います。わかりやすい例で言うと、白人の子供が欲しいですかね。 まあ欲しいだけなら別にいいと思うのですが、身長〇〇センチ以下の男は遺伝的に劣っているので子孫を残すなとか言っていたり言われたこともあります。低身長の僕はなかなかきついなと思いました。本人がいないところでその人の愚痴を言うこと、30歳の方。小学校高学年の頃にクラスメートの女子を中心にキモい、汚れると言って接触を避けられる、無視されるといったいじめを受けてきたので、高校生になって周りが普通に接してくれるようになるまで女性の笑い声がすべて自分をバカにしているように思えることがありました。それ以降は特に女性を怖いと感じることはありません。31歳の方、ありがとうございます。常に女性は同性のグループで固まっているので、視線を感じるときは悪口を言われているのではないかと恐れることが多々ある。これには女グループイコール陰口が多いというイメージが絡んでいるかと思われる。18歳の方、ありがとうございます。怖いと感じたことはないですが、引っ張ってほしいというプレッシャーを感じることは時々あります。22歳の方、女性、母、姉から男らしくないことをバカにされることは多かったと思います。泣いたら泣き虫な男に女はできない、など。26歳の方、女性性を解放しようという動きは世の中強くなっているが、その中でそういう考えの女性が男なんだからというダブルスタンダードな価値観があると怖いと感じる。35歳の方、そうですね。女性間の同調圧力を見たときや、それに自身が巻き込まれる形になったときは怖いと感じた。24歳の方。がたいがいい。180センチ95キロ。なので、存在しているだけで一部の女性には怖がられた。故にそういう空気を感じ取るのは結構うまいので、立ち回りを変えていた。睨まれたりしても何もしていないのに、日頃からそういう女性がいることを知っているので、特に恐怖を感じたことはない。21歳の方。女性とお買い物やご飯に行くと、デートではないつもりでも、お会計が来ると出さなければいけないという気持ちになってしんどくなる。23歳の方。ありますね。女性の方が感情を隠すのがうまいというイメージはあります。そういう意味では怖いです。26歳の方。特にないと言えること自体が男性特権だと認識している41歳の方。なるほど、そうですね。女性の怖いと感じるところは、家庭内の閉じた中で自分の思い通りに家族との関係を構築したいという考えになりやすいところ。50歳の方、それあると思います。コントロールしたいっていうのはね。ありがとうございます。はい、まだまだ続きます。7番目の質問。男性性、男性に求められるステレオタイプなどを考えたとき、社会に言いたいことは何ですか？男らしさなども性認識や人権などを考慮した上で常にアップデートする必要があると思います。何が公平であるかとか、何が失礼にあたるのか、そういうことに配慮して適宜修正するべきだと思います。ありがとうございます。生物学的な性別によってステレオタイプを形成するのはもうやめましょう。ネガティブな結果しか生まないと思いますし、ノンバイナリーな性別がやっと認められるようになってきた現代では排除すべきものだと思います。なるほど。もういい加減に男権中心社会を終わらすべきだ。誰も得しないし、むしろそれに執着すればするほど生きづらくなっている。なるほど、そうですね。男なんだから〇〇でなければっていうのをやめてみよう。うん、そうですね。日本はまだまだ全然男尊女卑だし、特に高齢者男性、意識を変えてくれ。無理だと思うけど努力してくれって感じですかね。40代の方。自分のように勇気のない男性も、男気のない男性も、子供みたいな男性もいます。多様な男性像に寛容であってほしい。48歳の方。男性特有ではないかもしれませんが、男性カラーは青、女性カラーはピンクや赤みたいなイメージは違和感を覚えます。37歳の方。男も辛いよ。60歳の方。本当そうですよね。個人の自由なので強要しないでほしいことを伝えたい。ただ日本では草食系男子、フェミニンな男性が増えているので、そういう強制はあまり周囲にはいないし、見たこともない。 それよりも草食系男子やフェミニンな日本人を見る欧米人の日本人へのバカにした態度に嫌悪を抱く。ゲイとかホモとか。40歳代の方。なるほど。矢野顕子のラーメン食べたいという曲の歌詞全部です。男も辛いけど女も辛いのよ。友達になれたらいいのに。逆もまたしかり。51歳の方。ちょっとこの歌聞いてみたいですね。他人も自分も許してあげるともう少し生きるのが楽になりますよ。29歳の方。本当そうですね。ジェンダーレスでいいと思う。38歳の方。以前に比べればステレオタイプ的な男性性は和らいだとは思いますが、依然として特に高齢の方を中心に強く残っている人が多いように思います。57歳の方。女性性の解放を歌う割に男性性には無頓着であると感じるのでバランス良くなってほしい。27歳の方。そうですね。外国人差別やトランスジェンダーでも女性や男性のどちらにも言えることですが、妥協や容認ができないのかなと思いました。一つの方と違う部分があるのは当たり前であるため、それと違うことを強く指摘するのは思考力が足りないと思います。20歳の方。弱さを見せることをかっこ悪いとするのはやめよう。22歳の方、本当そうですね。とにかくジェンダー教育を幼い頃から始めてほしいということです。女性蔑視を信条とする日本会議が暗躍する自民党が政治を司る間は選択的夫婦別姓すら叶わないのは当然だと思います。49歳の方、そうですね、ありがとうございます。マツコ・デラックスさんは男らしさ、女らしさの虚構をぶっ壊したと思う。大事なのは自分らしさだと。60歳の方、本当そうですね。ありがとうございます。40代以上の意識を変えていかないと、特に男性本人たちが晩年生きにくくなると思う。51歳の方。妻と子供を養える年収を稼ぐ男性はごく少数派です。24歳の方、そうですね。みんなで少しずつ余計な荷を下ろさないか？間違った価値観のせいで犯罪を起したり、自殺していることに気づいてほしい。40歳の方。本当そうですね。現在社会を席巻する男性へのステレオタイプはほとんど女性を意識したものであるように感じる。どのような男性的価値観も結局女性からのモテに回帰してしまう。それはむしろ現代社会が男性に求めるものを減らしていった結果だと思うし、果たしてそれは生きやすさという面で実を結んでいるのか疑問に思う。20歳の方です。ありがとうございます。男性の弱さをさらけ出す、受け入れる環境の方が穏やかな社会になるんじゃないかなと。もともとは男性が作り上げた男性社会ですが、32歳の方、ありがとうございます。男性、女性だからこうでなくてはいけないという考えから解き放たれよう。男性も化粧してもいいし、女性も化粧しなくてもいい。男性が主婦をしてもいいし、女性が数学が得意でもいい。44歳の方、ありがとうございます。はい、そして最後の質問です。8番。同じトピックで女性に言いたいことは何ですか？これも本当にたくさん来ました。一部だけ。抜粋してお届けします。あなたたちが若かりし頃、無害な男性に向けたキモいという視点を振り返ってください。それで男の人生結構変わります。それあると思います。現代社会において男性の方が優位と明言できることは力仕事以外にはないので、もっと自信を持ってほしい。50歳の方。無自覚に失礼なことをしている可能性があります。その時は指摘してください。29歳の方。男女平等がもっと推進された方が結局は男性も楽になると思うので頑張っていただきたいです。50歳の方。性差別の問題は根本的に男性側の問題だと思っているので、いろんな負担をかけてしまっていることを申し訳なく思います。31歳の方。あなたの人権を否定する人と付き合わないでほしい。引っ張っていってくれる人などと依存せずに、あなたはあなたの人生を生きるべきだし、もっと自立して活躍する道を探ってほしい。男性から見てもダメだなと思う男がモテてたりしたのが腑に落ちなかったので、モテない男の嫉妬だと思ってくれても結構です。笑い。40歳の男性。男性はあなたの ATM ではない。 男性のステレオタイプを糾弾する立場ながら、その考えはバブル時代のステレオタイプな考え方ではないか。28歳の方。女性同士でステレオタイプに関わる問題で意見対立するのはお互いに幸せにならないと思います。例としてはバリキャリと専業主婦願望など。29歳の方。女性らしくあれ、大和なでしこであれ、適度な体型であれ、いろいろ言われて鬱陶しいだろうなと同情します。29歳の方。おごって当然と思わないでほしい。27歳の方。息子さんがいらっしゃる方へ、男の子だから泣くんじゃないは禁句にしてください。56歳の方。このトピックは以前もこのファミライポッドキャストでも話しましたね。Boys Don't Cry っていうのを塚越悦子さんとお話しましたけど、本当そうですね。社会が女性に与えた役割に騙されないで、あなたは自分のしたいことを何でもしてもいいんだよ。たとえそれが世の中的には男性に与えられた役割のように感じられても。あと、上昇志向のない女性の方、あなたに上昇志向がないのはあなたの自由だけど、上昇志向のある女性の頭を抑えるのはやめよう。44歳の方。とっても長くなってしまいましたが、これは本当あくまでいただいた回答のごく一部です。さらに詳しい回答を見るには、ぜひブログの方をチェックしてみてください。今回のアンケートでいただいた回答を見る限りでは、有害な男性性は良くない、減らしていくべきだと考える男性、そして男性だって男性らしさというものを強要されて生きづらく感じているという印象を受けました。リスナーの皆さんもぜひこのエピソード、皆さんの回答に関しての感想を送ってくださいね。近いうちにこのトピックでクラブハウスで話してみたいなと思っています。興味のある方はぜひお知らせください。ご回答いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
What's up, you guys? This is Sunny from Sunny Days in the USA. You're listening to はみ出し系ライフの歩き方。Enjoy!
さて、それでは今週のポジティブですが、今週のポジティブは、日がですね、どんどん長くなってきていることです。もう夕方5時に外が真っ暗じゃないっていうだけで、もうかなり気分が上がりますよね。もう春はもう少しですので皆さん頑張りましょう。それから2月の14日から始まる Your Voice Summit。少しずつスピーカーさんの発表も開始しています。2月の14日、開始の日は私と、エミコ・ラスムセンさんとスキナー・トモコさんで3人で日米ポッドキャスト比較というキーノートセッションをライブでやります。3人への質問も前もってお送りいただけたらライブでお答えします。2月の19日まで5日間にわたって毎日配信していきますので、ビデオのリマインダーが欲しい方はぜひご登録ください。参加はもちろん無料です。ライブセッションは日本時間の2月15日の朝の7時、北米の時間ですと2月14日のバレンタインデーの日曜日の午後2時になります。日本ですと月曜日の朝ですので、お間違えのないようにお願いします。ぜひ聞きに来てくださいね。それから日本時間2月の13日と2月の14日にクラブハウスでプリローンチパーティーをやります。クラブハウスを使っている方はぜひ遊びに来てくださいね。日本時間で2月の13日朝11時、そして2月の14日日曜日の夜11時、2回開催します。スピーカーの皆さんとワイワイお話しする時間になりますので、ぜひ聞きに来てくださいね。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウント、はみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P、そしてはみ出しライフです。番組へのサポートは1回限りのペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はsuzuri.jp/はみ出し系です。海外在住の方ははみらいエッツィショップから購入できますので、ショーノートをチェックしてみてください。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。 レビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので住所を教えてください。さてここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話はですねそんな大したことじゃないかもしれませんけど、私朝起きて今夕方の6時20分なんですけれども、全く着替えておりません。パジャマのまま1日過ごしました。今日日曜日なので許してください、すいません。っていうかまあ毎日そうなんですけども、まあそれが私の今週の内緒話です。ありがとうございます。というわけで今週も黙らないような男でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe everyone and thank you for listening. Bye.